は昔のお話です。摂津の国に小屋寺というお寺がありました。ある日のこと、その寺の住職のもとに80歳を過ぎているかと見える痩せ細った法師が訪ねてきました。
私は西国から京に参る途中の僧でございます。しかし年のせいか、道中すっかり疲れ果ててしまいました。申し訳ございませんが、しばらくの間このお寺においてはいただけないでしょうか。
それはお困りでしょう。お止めすることは構いませんが、さて、どのお部屋が空いているか。
そんな、部屋などとはもったいのうございます。金付き堂の下はいかがでしょうか。あそこなら、周りに囲いがありますゆえ、雨風はしのげます。
おうおう、それはいい考えじゃ。あそこならしばらく住んでいただいても結構です。ついでに、金もついていただければ助かるのですが。
この年寄りに、なんというご親切なこと。喜んで、金をお付きいたしましょう。
それから2日間、寺の小僧さんの代わりに、この法師が鐘をつきました。しかし3日目の朝、鐘が鳴りません。不審に思って、住職が鐘つき堂を訪れてみました。
法師殿、おいでですか？法師殿？
返事がないので、戸を開けて入ってみると、中で法師が死んでおりました。
これは大変なことになってしもうた。
慌てて外に出た住職は、戸をピシャリと閉め、寺の僧侶たちを集めて、ことの次第を話しました。
そらご覧なさい。見も知らぬ年寄りにつまらぬ情けなどをかけるからこんなことになるのです。
そうです。
よりによって寺から汚れた死人を出すとは。
はて、困ったものだ。村人たちを呼んで後始末をお願いするしかありますまい。
そうして村人たちが集められました。
おらたちは嫌だ。もうすぐ年に一度の宮代の祭りだというのに、そんな汚れに触ることはまっぴらごめんです。
そうだそうだ、おらも嫌だ。
おらも嫌だ嫌だ
嫌だ。
そう言って誰一人手伝う者はおりません。
しかし
そうかといっていつまでも金付き堂に死人を放っておくわけにもいかんし。
みんなが困っているところへ二人の若い男たちが寺を訪ねてまいりました。腰には刀を刺し、きれいな身なりをしております。
お尋ね申します。痩せた年寄りの奉仕を見かけませんでしたでしょうか。
おうおう、二日前からあの金付き堂にお止め申しておったご僧侶がおられたのですが、今朝になって死んでいるのが見つかったのです。あの方をご存知なのですか。
そこで住職は男たちを金付き堂に連れて行き、戸を開けました。
ああ、父上、こんなところで。
ご住職、これは私たちの父親でございます。年を取ってからやたらと頑固になり、気に入らないことがあるとすぐに家を飛び出してどこかへ行ってしまうので困っていたのです。この度も4日前から行方が知れず、手分けして探し回っていたのでございます。死に目にも会えず、こうしてお別れするなんて、こんな悲しいことがございましょうか。
あまりにも男たちが死体に取りすがって泣き悲しむので、住職をはじめ周りにいた僧侶や村人たちもすっかり同情し、もらい泣きしてしまいました。
この度は大変ご迷惑をおかけしました。あ、手前どもは播磨の国明石で少しばかり行ったや畑を所有しておるものでございます。使用人たちを呼んで弔いをいたしとうございます。
わかりました、お任せしましょう。
夜も更けた頃、四五十人ばかりの人々がやってきて、金付き堂から亡くなった奉仕を担ぎ出しました。みな、口々に何か呪文のようなものを唱えて、鐘や太鼓を叩いておりますので、静かな夜の寺は、たちまちにぎやかになりました。
羽付き堂は僧坊から離れておりますし、寺の者は皆、汚れを恐れて外には出ません。誰も弔いの行列を見ようともせず、戸を閉め切って耳を澄ましておりました。そのうち行列は寺から離れていき、山にはいつもの静けさが戻りました。その後、汚れのある30日間は住職をはじめ誰も金付き堂へは近寄りませんでした。もちろんその間は金も鳴りません。30日たってようやく小僧さんが金付き堂に行ってみますと、なんと寺の金がなくなっているではありませんか。
ご住職、大変です。
これはなんとしたことだ。やつらは盗人であったか。
そうでした。あの大勢の人々の弔いの列は寺の金を盗むための計略だったのです。
なんとうまく企んだものだ。どうやったらあんなに死体らしくじっと動かない芝居ができるのだろう。どうやったらあんなに涙をこぼして嘘泣きができるのだろう。私たちまでもらい泣きしたというのに。
結局犯人はどこの誰ともわからず、それ以来小屋寺には金がないということです。人を見たら泥棒と思えとは、ひょっとして千年以上も前から人々の間で言われていたのかもしれませんね。知らない人を簡単に信用してはならないというお話でした。
Oh,
録ロニカ堂のチャンネルロニカ。この番組は作曲脚本演出中村健一、歌と朗読作詞は私松本明美でお送りいたしました。